はい、チース、こんばんは。ずいぶん遅い時間からですけど、ちょっと間を置いちゃったんですけど、師匠シリーズの方他の挟んだりとかしたからね。ちょっと、間が空いちゃいましたけど、今日やろうという形で、まあ、どれぐらいやるかわからないですけど、でももうちょっとで師匠シリーズ全部読んじゃうんで、まあ全部いけんのかな、わかんないけど、まあやってみたい。で、ジータレス読み、とりあえず2周年の企画は別に何も決めてません。まああと3週間ぐらいですけど何もないです。で、759が生ゲタイムって書いてあるんですけど、別にゲームするわけじゃないですけどね。で、760アイスタイムって書いてあるんですけど、これなんですけど、ね、勧められてというか、はめられたというか、名古屋の、味噌カツ丼アイスですけども、配信中に、頼みましたけども、で11月3日で来いという形で書いたのにもかかわらず来ない、なぜか来ない、だからまだ食べてません。明日来るのかな、なんかよくわかんねえんだけど大丈夫か。最近さ、ひないどりとかのやつでさ、なんかいろいろ食品関係のやつが今いろいろあるからさ、ちゃんと本当に名古屋コーチンエッグアイスは名古屋コーチン使ってんのかちゃんとと、そういうところがあるんでわかんないですけど。だからね、そこがちょっとね、まあ気になるところではありますけど、まあいいや。で、次、762、2日連続でネトラジアラブームに起こされたのは内緒なと。てか、そんなでけえ音にしてんの、そんなでけえ音にしてんだ、つか今起きても、おいこんな時間からやんのかよっていう感じじゃねえの別に。うん、つか寝ていいですよ、録音していただくだけでもありがたいですから。で、763、うお、リスナーがまた。で、764、あ、おかしいぞリスナースって言われて気づいたんですけど、確かにいつもより多いですよね、ポーンと多いですよね。だからなんでかなと思ったんですけど、あ、俺やっちゃったなと思うのは、俺ジャンルのところにオカルトまとめ読みシリーズとか書いた、オカルトが引っかかっちゃって、オカルトが引っかかったっぽいなっていう、自分で書いた、そのグーって上がってく一発目、まずスコーンと上がるじゃないですか、ありがたいことにね、そのマウントとかで、番組名とかで入れていただいてる方のあれでラジで引っかかってボーンと上がるじゃないですか。その上がり方が、あれちょっと今日違うなって思ってね、いつものプラ30ぐらい、プラ30、プラ4、ん?プラ30ぐらいかな?いってるなっていうので、プラ40かな?うん、だからそれぐらいいってるっていうので、あれ?いけねえ、やっちゃったかなっていう、うん。申し訳ねえねっていう、まあ、そういう方は多分聞かずに消してくれると思うんで、大丈夫だと、大丈夫っていうか、もうサーセンですよね、もう。3時にね、こんないきなりピンコピコになったのか知らないけど、だからまあさせんですね。で、765、俺らは一生懸命止めたじゃないかとね、はい、その完了をしてからそういうレスが来てね、この野郎っていうのありましたけどね、あれだけ言ったのにバカしやがってみたいな顔書いてあるんですけど、で、766、オカルトでプラス5人で師匠でプラス30人、そうか、師匠って書くといろんなとこに引っかかってプラス30になっちゃうんだ、そうか、つかね、オカルトでプラ30、プラ40ぐらいいってるね、多分ね。俺、オカイタって書いたことはあるんですけど、オカイタまとめ、なんとかなんとかとか書いた、オカルトって書いたのは初めてだったんですよ、そういえば。やっちゃったね。確信犯、俺。で、767、おっと気づかず寝るところだったおっちゃんコント。おっさんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、これでも。いや、気づかず寝るところだったつが、寝た方がいいですよ。はい、時間見てみっていうね、3時ですからね、普通はもう特に寝てないでおかしいですから。で、じゃあ早速音ストップ、師匠シリーズの方行きたいと思います。多分やってる最中にグググってね、起きてる方でオカルトっていうので、お気に入り入れた方はねパシパシ消えていくと思うんで、まあもう本当に申し訳ございません。で、行きます。 よいしょと。今日は、飛ぶっていう題名のやつから、もし、なんつうの、自分がね、まだこんな声で下手くそですから、やっていくときにですね、何言ってるかわかんねえっていうのがあるかもしれないんで、そういうときは、シャレにならないくらい怖い話を集めてみないカゴログ倉庫とかのやつで検索かけて、引っかかったやつのまとめサイトがあると思うんで、で、師匠シリーズのとこ押したらありますんで、もうかなり下の方ですね。あと、田舎全編は読んでないんで、それはまあ後回しするんですけど、飛ぶ、友達、ハサミ、自動ドア、雨音だよね、追跡、貯水池っていうので終わりです。今日中に行けるか、思ったより一つ一つが長いので今日中に終わるかどうかは分かりません、で、先に G だから、768、オカルトムチムチガチ高校生で100人突破だなと。まずオカルトで引っかかって、ムチムチで引っかかって、ガチムチで引っかかって、後世で引っかかって、無理。で、いいや、次行く。行きます。じゃあ、飛ぶから。師匠シリーズを語るすれ第3夜より。まあ、そういうのがあるらしいですけど。俺は子供の頃から割と霊感が強い方で、いろいろと変なものを見ることが多かった。大学に入り、俺以上に霊感の強い人に出会って、あれこれくっついて回っているうちに、以前にも増して不思議な体験をするようになった。霊感というものは、より強いそれに近づくことで、共振現象を起こすのだろうか。いつか俺が師匠と呼ぶその人が、自分の頭に人差し指を当て、道ができるんだよと言ったことを思い出す。大学2回生の夏、その頃俺は師匠に紹介されて、ある病院の事務のバイトをしていた。そこで人の死を看取った看護師が死者の一部を体に残したままで歩いているのを何度も見た。霊安室の前を通った時、この世のものではない声に呼び止められたりもした。その話を俺から聞いた師匠は満足げに、それは大変だなと言い、しばらく何か考え事をするようにうつむいていたかと思うと、ゲームをしないかと顔を上げた。よからぬことを考えているのは明白だったが承知した。どんなことを考えているのかは知らないが、絶対にろくな目に遭わないことは分かっている。けれどその頃、そんなことが俺の全てだった。深夜、土曜にもかかわらず、俺は師匠と共に大学構内に入り込んでいた。平日にすらめったに足を踏み入れない不真面目な学生だった俺は、黒々とそびえる夜の校舎の中を縫うように歩いているということに変な高揚を覚えていた。別に夜中でも校内は立ち入り禁止ではないし、校舎によっては研究室らしき一室の窓にまだ明かりが灯っているところもある。けれど、こんなところで人とすれ違ったら気まずいだろう。そう思い、声も立てずに足音も忍ばせて進む。やがて師匠は一つの建物の下で足を止めた。馴染みのない多学部のブロックであり、一体何の校舎なのかわからなかったが、師匠は勝手を知った様子で建物の裏に回った。一層の暗がりの中でごそごそと何かをしていたかと思うと、カラカラとという乾いた音とともに一つの窓が開いた。師匠はまるでコントのスパイのようにわざとらしく、来いという合図をする。なんだかおかしかった。うちの学部棟にもこんな抜け道がある。代々の先輩から受け継ぐ夜専用の侵入路。どこも同じだなと思いながら、師匠に続いて窓から体を滑り込ませる。何も言ってないのに、シッと囁くと、師匠は暗闇の中を手探りで進んだ。廊下も何もすべて真っ黒で、遠くに見える非常口の緑色がやけに心細い気持ちにさせる。階段を何度か上り、小さなドアの前に立った。開けると一瞬夜風が顔を吹き抜けた。屋上に出た。一面の星空だった。二人の他は誰もいない。ただ風だけが吹いていた。 こういうのって学生って感じがしませんか。そんな俺の言葉にピンとこない様子で師匠は空返事をしながら屋上のフェンスから下を覗き込む。俺は妙にはしゃいでそこらを走り回った。これであと何人かいてバスケットボールでもあれば完璧だなと思った。ちょっとそこでジャンプしてみ。いつの間にか壁際にもたれかかるように座り込んでいた師匠がそう言った。言われた通り垂直跳びの要領でジャンプする。ゲームとやらが始まったらしい。俺は変なテンションで続けざまに飛び跳ねる。おいおいもういいもういい。苦笑した師匠に一度止められ、次に今度は目をつぶって飛んでみと指示を受けた。目をつぶる、飛ぶ。着地の瞬間にバランスを崩しそうになりそのまましゃがみ込む。そうそう、そんな風に地面につく瞬間に体を縮めてできるだけ滞空時間を長くしてみて。何度もそのやり方で飛ばされた。その次の指示には驚いた。校舎の縁に立てというのである。落下防止のフェンスのない部分がありその前に立たされた。もちろん下は奈落の底だ。じゃあ目をつぶったままでそこで飛んで。縁に立つと垂直飛びでも怖い。少しバランスを崩せば落ちかねない。そんな俺の戸惑いを見透かしたかのように後ろに飛んでいいからと師匠が声をかけた。それならまあできないこともない。夜に切り取られたような校舎の縁の前に立ち目をつぶる。つぶった瞬間に膝がぐらりとした。数十センチ先に断崖がある。考えないようにしても想像してしまう。それでもまだこの不思議なゲームを楽しむ余裕があった。反動をつけ掛け声を上げて後方に飛ぶ。着地しそのまま転びそうになる。もう一度という声に従う。5回も繰り返すと慣れてきた。よほどの突風でも吹かない限り落下することはないし、今日の風は吹いても微風だ。そう思っていると師匠が、次は難しいぞと言った。その場で目をつぶったまま体を回転させ方角をわからなくしろというのである。殺す気か。俺がそう突っ込む前に、飛ぶ前に声をかけてやるからと言ってきた。それに縁に立って回るのが怖かったらしゃがんだまま回ってもいい。ドキドキしてきた。一体何をさせる気なんだ。それでも言う通りにした。まだブレーキを踏むには早い。そんな気がする。縁の前にしゃがみ込み目をつぶったままその場でぐるぐると回る。怖いので両手を地面に触れるようにしながら十何回転かするとすっかり方角がわからなくなった。一体断崖がどの方向にあるのか。そう考えた時締め付けられるように心細くなった。座ったままだというのに足元が今にも崩れ去りそうな頼りなさ。目を開けたい、その衝動と戦った。やがて打ち勝ち、こわごわながら立ち上がる。いつの間にか風が止んでいる。昼間ならば目を閉じていても感じる太陽も今ここにはない。本当に方角がわからない。方向はわからないけれど、数歩先には確かに人の命をあの世まで引っ張り込む断崖がある。立っているだけでどうしようもない恐怖心が襲ってきた。座ろうか。その誘惑に負けそうになったとき、師匠の声がした。よーし、こっちだ、飛べ。確かにその声は正面から聞こえた。ほぼ真正面。その瞬間に右も左もない暗闇の世界で自分のいる座標が決定されたような一瞬のカタルシスがあった。震えていた膝が伸び、これならいける。目を閉じたまま体を沈ませ前方に飛ぶための力を溜め込む。その時頭の中にイメージが浮かんだ。闇に切り取られた断崖の向こう、師匠が虚空にふわふわと浮かんで立っている。バカか。その悪夢のようなイメージを頭から振り払おうとする。正面だ、真正面に飛べばなんてことはない。自己暗示をかけながら俺は歯を食いしばって暗闇の中に跳躍した。白い線で脳裏に絵を描く。 俺は師匠のいる方向に数十センチ飛び、やがて屋上のコンクリートに足から落ちていく。その白い線でできた地面にイメージの俺が着地したとき、本物の足にはまだ着地の衝撃はなかった。一瞬、白い線でできた世界は消え去り、巨大な穴のような断崖が足元にぽっかりと口を開けた。強光が全身に広がる前に下半身へ衝撃が来た。着地、膝をつき両手をつく。目を開けると師匠が哲学者のような表情で腕を組んでいる。今落ちるのが遅く感じなかったか。俺は脳の中を覗かれたような気持ち悪さに襲われながらそれでもうなずく。死ぬ直前に過去が走馬灯のように蘇るって聞いたことがあるだろ。時間の流れなんて頭蓋骨という密室に閉じ込められた脳みそにとっては相対的なものでしかない。極限のコンセントレーションの下では時間は緩やかに流れる。これはプロスポーツの世界を例に挙げるまでもなく理解できるだろう。言わんとしていることはわかる。恐怖心もまたコンセントレーションの要因なのだろう。このゲームの面白いところは着地するタイミングが本来のそれよりずれた瞬間に屋上からの転落という事態を想起させることにある。そしてわずかに遅れてイメージではなく本当の自分自身が着地する。不可避の死からの生還。このコンマ何秒の世界に生と死と再生が詰まってる。淡々と語るその顔に喜びと蔑りのようなものが混在しているように見えた。じゃあもう一度。言われるがままに再び目をつむる。しゃがんでくるくると回る。立ち上がる。こっちだよ。右前の方から声が聞こえた。そちらへ向かって飛ぶ。地面がない。死ぬ。そう思った瞬間に着地する。なぜか泣きそうになった。こんなゲームを面白いと感じる自分自身が怖くなる。風はなぎいたままだった。もう一度。誰もいない深夜の校舎の屋上で二人、生と死と、そして再生を繰り返している。気がつくと仰向けにひっくり返って満天の星空を見上げながら涙を流していた。デネブ、ベガ、アルタイ、夏の大三角形がいびつにぼやけて見えた。師匠の顔がそれにかぶさり、次が最後だと言った。俺はノロノロと起き上がり屋上の縁に立つ。しゃがまなくても回れた。再び世界は暗闇に閉ざされ、自分の位置がつかめなくなる。そして闇を切り裂く一筋の光のようなその声を待つ。声はない。静かだ。いつまで待っても声はなかった。かけろというのだろうか。たった一つしかない自分の命を二分の一に。想像する。このまま飛べば相対的な着地時間は今までよりはるかに長くなるだろう。それは自由落下運動の方程式から導き出される地上までの時間ときっと等しいはずだ。いや、ひょっとするともっともっと長く、このささやかな人生を振り返れるくらい長い落下になるのかもしれない。師匠はもし今俺が断崖に正体して立っていたら止めてくれるだろうか。答えがないのか、このまま飛べば大丈夫だという答えそのものなのだろうか。薄目を開けたくなる衝動に襲われる。だがそれをすればあの生と死と再生の快感は消え去るだろう。その刹那の時間は抗いがたい中枠的な魅力を秘めている。飛ぶか飛ばざるか、沈黙する宇宙で孤独だった。やがて時間が過ぎ、俺はゆっくりと目を開けた。その前に広がっていた景色は未だに俺の脳裏に焼き付いて離れないでいる。結局どんなに霊感が上がって別の世界を覗き見ることができても、俺のたどり着ける場所は限られている。その先には底知れない断崖があり、その向こうに広がる世界にいる人には決して近づけない。それを知った。 その日立ち尽くす俺に帰ろうと言った師匠は優しく冷たく、そしてどこか悲しげな目をしていた。以上。で、ジータ769、俺も味噌カツ買ってきたぜ。一日冷凍庫に放り込んでおいたら凍るよねと。それね、それ何それ、でかいラーメン、ベビースターラーメン味噌カツ、名古屋名物、まあ、近いかもしんないけど、いやアイスじゃねえし、てかね、それ解凍した時多分しょぼしょぼになりそうだねそれね、あんまりいいもんじゃないと思いますよ。で、次、友達っていう題名。友達。大学2回の冬、昼下がりに自転車を漕いで幼稚園の前を通りがかった時、見覚えのある後ろ姿が目に入った。白のペンキで塗られた背の低い壁のそばに立って向こう側をじっと見ている。住んでいるアパートの近くだったのでまさかとは思ったが、やはり俺のオカルト堂の師匠だった。子供たちが園庭で遊んでいる様子を一心に見つめている20代半ばの男の姿を一体どう表現すればいいのか。こちらに気づいていないようなので曲がり角のあたりで自転車を止めたまま様子を伺っていると、やがて先生に見つかったようで、違うんですと聞こえもしない距離で言い訳をしながらこっちに逃げてきた。目が合った瞬間、実に見事な罰の悪い顔をして違うんだと言い、そしてもう一度違うんだと言いながら曲がり角の塀の向こうに身を隠した。俺もつられてそちらに引っ込む。あの子を見てただけなんだ。遠くの園庭を指さしているが、ここからではうまく見えない。あの青いタイヤのところで地面に絵を描いてる女の子、首を伸ばしても角度的に木やら壁やらが邪魔でさっぱりわからない。何より何も違わない。いつから見てたんですかとの問いに、ん？1ヶ月くらい前からとあっさり答え、ますます俺の腰を引かせてくれた。そんなに可愛いんですか。言葉を選んで聞いたつもりだったが、可愛いかと問われればイエスだが、そんなにって頭につけられるとすごく引っかかると不快そうな顔をする。1ヶ月前、最初に足を止めたのはあの子じゃなく、あの子のそばにいた奇妙な物体のためだよ。物体という表現がなんだか気持ち悪い。それは見るからにこの世のものではないんだけど、あの子はそれを認識していながら怯えている様子はなかった。他の子や先生には見えてすらいないようだった。その子はいつも一人で遊んでいたという。砂場遊びの仲間に誘われることもなく、かといって他の園児からからかわれることもなく、ただひたすら一人で絵を描いている。親が迎えに来る時刻になるまでずっとそうしているのだという。他の子が帰ってもなかなかあの子の親は来ないんだ。日が暮れそうになってからようやく若い母親がやってくるんだけど、なんていうかまともな親じゃないね。あの子の顔を見ないし、手の引き方なんて地面に生えた雑草を引っこ抜くみたいな感じ。虐待？まあ服から見えてる部分には跡がないけど、どうだろうね。気分の悪くなる話だ。だがこの異常なオカルト好きがこんなに執着するからにはただごとではないのだろう。イマジナリーコンパニオンって知ってるかい？聞いたことはあった。まあ簡単に言うと幼児期の特徴的な幻覚だね。頭の中で想像上の友達を作り上げてしまう現象だ。ただ子供には幻を幻と認識する力がなくて、普通の友達に接するようにそれに接してしまい、周囲の大人を困惑させることがある。人間関係を構築するためのある程度の社会性を身につけると自然に消えていくものだけどね。それならば俺にも経験があると言っても覚えているわけではないが、両親曰くお前は仮面ライダーと喋ってたのだそうだ。まだしも可愛い方だ。 ゆうちゃんとかありそうな名前をつけて誰もいないのにゆうちゃんもう帰るなんて言われた日には親は君が悪いだろう。もう一度身を乗り出して幼稚園の庭を覗いてみる。帽子の色で年齢を分けているようだ。青いタイヤのあたりには赤い帽子が見える。赤の帽子は年長組らしい。目を凝らすとおさげらしき髪型だけが確認できた。師匠の言う奇妙な物体は見えない。しかしこの異常に霊感の強い男に見えるということはただの想像上の友達ではないということなのか。いや、霊魂なんかじゃないと思う。君の悪い現れ方をしてるけど、あの子なりのイマジナリーコンパニオンなんだろう。僕にも見えてしまったのはなぜなのかよくわからない。ひょっとしたら彼女の感覚器が捉えているものを混線したようにリアルタイムで僕のアンテナが拾ってしまっているのか。あの子は強烈な霊媒体質に育つかもね。そう言って師匠は勤しむような目で幼稚園児を見つめるのだった。釣りそうなくらい首を伸ばしてもその女の子の輪郭以外には何も周囲に見当たらない。追いかけっこをしている一団がタイヤの前を駆け抜けてその子の描いている絵のあたりを踏んづけていった。ここからでは表情はわからないが淡々と絵を直しているようだった。で、その空想の友達ってどんなのです？今もあの子の近くにいるんですか？師匠はうーんとうなってから、なんと言ったらいいのかと切り出した。二等身くらいの化け物だね。顔は大人の女、母親じゃない。実在の人物なのかもわからないけど、多分あの子に何らかの執着心を持っている。体は紙粘土みたいなのっぺりした灰色。小さな手足はあるけどあんまり動きがない。ニコニコ笑ってる。あの子の絵の上でゆらゆら揺れてる。今僕らの方を見てる。一瞬にして鳥肌が立った。誰かの視線を確かに感じたからだ。普通他の子供が大勢いる場所ではイマジナリーコンパニオンは現れない。本人にとって孤独さを感じる場面で出現するケースが多い。だけどあの子の場合は幼稚園という空間さえ極めて個人的なものになってしまっているらしい。今はあの物体に完全に囚われているように見える。一度迎えに来た母親の後をつけようとしたけど、少し離れたところに高そうな車を止めてあって無理だったと師匠は言った。その時白い壁の向こう側でエプロン姿の若い先生と園長先生らしき年配の女性がこちらを指さして何事か話しているのが目に入った。焦った俺はとりあえず自転車に飛び乗って逃げた。後から師匠が手を振りながら走ってついてくるのに気づいていたが無視した。部屋の外にいてもテレビがついているのがわかる。音なのか何なのかよくわからないが、とにかくわかる。周囲の人に聞いても、あ、わかるわかると同意してくれるので、多分俺だけではないはずだ。だからその時もただわかったからわかったとしか言いようがないのだった。幼稚園から逃げ出したその日の夜である。その頃完全に電気を消して寝る癖がついていたので、ふと目を覚ました時も暗闇の中だった。自分の部屋の見慣れた天井がうっすらと見える。ベッドの上仰向けのまま半ば 夢心地でぼーっとしているとテレビがついているのに気がついたのである。部屋の中のテレビではない。薄いドアを隔てた向こうの台所でどうやらテレビがついているようだ。そちらに目を向けるが、ドアについている小さな小窓の輪郭がかすかにわかる程度で、その小窓の向こうには光さえ見えない。音でもない、光でもないけれど、テレビがついているのがわかるのである。もちろん台所にテレビなどない。俺は半覚醒状態のまま、ただただ不思議な気持ちでベッドからのそりと起き上がり、ふらふらと手探りでドアに向かった。電気をつけるという発想はなかった。つけたら眩しいだろうなと寝ぼけた頭で考えたのだと思う。ゆっくりとドアのノブに手をかけ、向こう側へ押し上げる。薄暗闇の中、空中に女の顔が浮かんでいるのが見えた。いや、顔だけではなかった。冗談のような小さな胴体と手足が粘土細工のようにくっついている。 それがふわふわと台所のある空間に漂っているのだった。その時怖いと思ったのかは覚えていない。ただ気がつくと俺は自分のベッドに戻っており、仰向けのいつもの姿勢で朝の目覚めを迎えたのだった。夜の出来事を反芻して鳥肌が立つような気持ち悪さに襲われ、連れてきてしまったんじゃないかと身震いした。朝から師匠の部屋に転がり込んでそのことを話すと、そんなはずはないと言って笑うのだ。幽霊じゃないんだから。あの女の子の見ている幻をその子がいない場所でどうして別の誰かが体験できるっていうんだ。夢でも見たんだろう。師匠はそんな言葉を並べ立て、俺もだんだんとそんな気になりかけていた。思いつきでその女の顔がある芸能人に似ていたことを口にするまでは。それを聞いた途端に師匠の顔つきが変わり、その名前をもう一度俺に確認した。どうやら師匠の見ていた顔と同じ印象を俺が持ったことに納得がいかないらしい。そうか、わかった。師匠はにやりと笑うと説明した。あの幼稚園の女の子もその芸能人の面影にわずかに似ているらしい。ということは、つまり自分自身のイマジナリーコンパニオンに似ているということだ。女の子は想像上の友達として自己を投影した理想的大人を仕立て上げ、自分を愛さない母親の代わりにいつもそばにいてくれると存在したのだ。母親のようにはならないという反発心から母親とは違う大人に成長した自分をイメージして、そして友達としてふさわしい等身にして、そんな仮説をスラスラと口にする師匠に俺は言った。俺その子の顔なんて見てないですよ。あんな距離じゃ全然。目が悪いの知ってるでしょ。俺が女の子の顔からその芸能人を連想したということを言いたかったらしい。師匠は沈黙した。それからしばらくしてゆっくりと顔を上げ、真剣な目をして言うのだ。あれがイマジナリーコンパニオンなんかじゃなく霊的なものだとするなら、お前の部屋に出たってことがどういうことか分かってんのか。その言葉を聞いた瞬間、悟空が全身を駆け抜けた。あからさまに怯え始めた俺を見て師匠は膝を叩いて言う。よし、なんだか分かんないものはとりあえずぶっ殺そう。やたら頼もしい言葉にうなずきそうにはなるが、穏便にお願いしますというジェスチャーで返す。冗談だ。笑っているがどこまで本当かはわからない。まあほっとこう。どうせ取り憑かれてるのはあの子だ。なんならここに 2,3 日泊まっていけばいい。大抵のやつなら逃げてくよ。そんなはったりめいたことを言う。まるでこの安アパートが霊場のような言い草だ。けれど少し気が楽になった。結局その二頭身の女の化け物は二度と俺の前には現れなかった。師匠もその正体を結論づける前に警察を呼ばれてしまい、二度とその幼稚園には近づけなかったらしい。警察は霊なんかよりずっと怖いと後に彼は語っている。以上。ベジータ、770、オカルトって入れるだけでこんなに増えるもんなのかと。びっくらこいだよ、本当に。いつもの倍いってんじゃねえの、倍近く。ねえ。変ねえで増えてやんの、びっくりしちゃったよ、本当に。こんな時間なのに。ねえ、ほんと。で、771、子供たちが園庭で遊んでいる様子を一心に見つめている20代後半の男の姿を一体どう表現すればいいのか。怪しいっていうか、もう今だったら絶対もうすぐで来ますよね。怖いね、それは。てかそれの方が怖い。警察呼ぶよ、そりゃ。もうホットラインですよね、警察への、で772、今起きた29行、今来た29行とか普通の作文見てんなんじゃない。で773、オカルトはオカラ地層が入ってくるからめっちゃ増えるよねと。いやだから初めにサーセンって言っといたんですけど、ね。 うん、気づいた時にはもう押してましたから、もうサーセンなんですけど、サーセンなんですけど、まあ、もうね、まあ、行きますもう。いや普通にもうだから録音機って消してもらえればっていうかね、無駄な手間をっていう感じですけど。で次次ハサミ、これは長い、これは長いぞ。じゃあハサミ大学3回生の頃、俺はダメ学生街道をひたすら突き進んでいた。2回生からすでに大学の講義に出なくなりつつあったのだが、3年目に入り全く大学に足を踏み入れなくなった。何せその春、同じバイトをしていた角波さんという同級生にバイト先にて、履修届の締め切り昨日までだけど出したと恐る恐る聞かれて、その年の留年を早くも知ったというのだから、親不孝にも程があるというものだ。では大学に行かずに何をしていたかというと、パチンコ、麻雀、競馬といったギャンブルに明け暮れては生活費に困窮し、食べるために平日休日問わずバイトをするという情けない生活を送っていたのだった。大学のサークルには顔を出していたが、一番仲の良かった先輩が卒業してしまい、自然に足が遠のいていった。その先輩は大学院を卒業して大学図書館の司書に収まっていた。この人が俺に道を踏み外させた張本人と言っても過言はないのだが、まさかこんなにまともに就職してしまうとは思わなかった。俺が大学に入ってからの2年間、あれだけ一緒に遊び回っていたのに、片方が学生で亡くなってしまうと急に壁ができたように感じられて、自然と距離を置くようになった。職場の仲間やギャンブル仲間、バイト仲間というそれぞれの新しい世界を築いていく中で、オカルト好きという子供じみた共通項でかろうじてつながっているような関係だ。思い返すと、その頃の彼は付き合っていた彼女も学部を卒業し県外に就職してしまったせいか、妙に寂しげに見えたものだった。梅雨が明けた頃だっただろうか。以前よく顔を出していたネット上のオカルトフォーラムの仲間からオフ会のお誘いがあった。ここも中心メンバーが2人抜けてからは、まるで代替わりしたように新しい人ばかりになり、少し居づらさを感じてあまり関わらなくなっていた。午後8時過ぎ、集合場所は市内のファミレスだったが、俺は妙に緊張して店内に入っていった。やーという声がした方に、昔からの顔なじみのミカッチさんという女性を見つけ、少しホッとする。同じ顔ぶれで何度も重ねたオフ会のような気だるい雰囲気はなく、気だるい雰囲気はなく、新しい人の多い、なんというかギラギラした空間があった。オカルト系のオフ会なんだから、オカルトの話をしないといけないという脅迫感めいた空気に、上滑りするようなトークが絡んで、俺にはひどく疲れる場所になってしまっていた。その会話の中でひときわ目立っている女性がいた。積極的に話に加わっているわけではなかったが、周囲の男性陣がやたらと話しかけている。その原因は明らかで、彼女がゴシック風の黒い服を着こなした美少女と言ってもいい容姿をしていたからに他ならない。俺にしても恋人がいなかった昔は、何か起こらないかというそういう下心を持ってオフ会に参加したこともある。しかし今、肌から冷静にそういう光景を目にしていると、ひどく間が抜けて見える。その少女はそういう手合いに慣れているのか、淡々とあしらっていた。しかし、かくいう俺もその容姿に別の意味で気が引かれるものがあった。どうも見覚えがある気がするのである。すでに飲み干したコーラのコップを無意識に口に運びながら、チラチラと少女の方を見ていたのだが、一瞬視線が合ってしまい、すぐにそらしたはしたものの、気まずさにトイレトイレと我ながら情けない独り言を言いながら席を立った。とりあえず男子トイレで用を足して出てくると、驚いたことにさっきの少女が正面で待っていた。ちょっといい?という言葉に戸惑いながらも、え、何が?と返したが、その聞き覚えのある声にようやく記憶が呼び覚まされた。音響とか言ったっけ? 2年くらい前に若い子ばかりが集まったオカルトフォーラムのオフ会で俺に黒い手という恐ろしいものを押し付けてきた少女だ。今のハンドルは京子。人差し指を空中で踊らせながらそう言う。京子。確かにスレッドに参加していたとおぼしき連中からさっきそう呼ばれていた気がする。しかし俺にとってのその響きはなんだか不吉な予感のする音だった。ってことは本名が音なんとか京子なわけか。音だとか音なしとか。余計な詮索だったらしい。不機嫌そうな眉の形に俺は思わず口を閉ざした。ちょっと困ったことがあって助けてほしいんだけど。は？俺が？音響かっこたとえ頭の中でも京子という単語を出したくない気分だったは、オフ会の集団のいる席の方へ顔を向けながらバカにしたような口調で言った。あんな連中点でレベルが低くて。それはまあそうだろうけど。同意しつつも、ではなぜ俺にという疑問が湧いた。すると彼女は、黒い手は本物だったと言った。そして、あれから逃げ切ったらしいと聞いてずっと気になっていたというのだ。俺は思わず、いやあれは俺の師匠に助けてもらっただけとバラしそうになったが、恥ずべきことに実際に口に出したのは、まああれくらいという言葉だった。その虚勢は彼女がやはり可愛らしい容姿をしていたことに起因していることに起因していることは間違いがないところだ。出て話さないというのでうなずく。さっきからオフ会の連中の視線を肌にザラザラ感じ始めていたのだ。トイレ前で話し込んでいるツーショットをこれ以上晒しておく気にはなれない。男どもの敵意に満ちた視線をかいくぐってレジで清算をする。音響をちらりと見ると俺に払わせる気満々のようだったが、無視して自分の分だけ払った。三勝さんの意味のわからないサムアップに見送られて店を出ると、いきなり行き先に困った。近くに公園があるが、なんだかいやらしい感じだ。居酒屋とかでもいいかと聞くと、音響は首を横に振り、未成年と言った。18、19は成人犠牲だと無責任なことを俺が口にすると、驚いたことに彼女は自分を指さして16というのである。俺は思わず逆算する。あの時は中3、今は高2と先回りして答えてくれた。黒い手は学校の先輩にもらったと言ってなかったっけと思うや否やまた先回りされた。中高一貫。随分勘のいいやつだと思いながら近くのコーヒーショップに入った。俺はオレンジジュースを、音響はパインジュースを注文して横並びの席に着くと、ひとときの間沈黙が降りてガラス越しに見える夜の街にしばし目を向けていた。やがて髪が立たれるようなかすかな音が聞こえた気がして店内に視線を移す。すると音響が前を向いたまま手元の紙でできたコースターをまるで無意識のように裂いている。俺の不可解な視線に気がついてか、彼女は手を止めて切れ端の一つを指で弾いてみせる。学校の近くの山にハサミ様って神様がいてね、藪の中に隠れてて知ってなきゃ絶対見つかんないようなとこなんだけど、見た目は普通の古いお地蔵様で、同じようなのが三つ横に並んでる。でもその中の一つがハサミ様。どれがハサミ様かは夜に一人で行かないとわからない。スラスラと喋っているようで、その声には緊張感が潜んでいる。俺は少し彼女を止めて、何？それは学校で流行ってる何かなの？と問うと、そうという声が返ってきた。そのハサミ様に自分が普段使っているハサミを備えて名前を3回唱える。すると近いうちにその名前を唱えられた子が髪を切ることになる。おまじないの類か。女子高生らしいといえば女子高生らしい。その髪を切るっていうのはやっぱり失恋の暗喩？そう、要するに自分の好きな男子にモーションかけてる女を振られるように仕向ける呪い。すでに出来上がってるカップルにも効く。そう言いながら自分の前髪を人差し指と中指で挟む真似をする。陰湿だ。思ったままを口にすると 黒魔術サークルのオフ会に来てる男には言われたくないと冷静に逆襲された。で、そのハサミ様のせいで何か困ったことが起こったわけだ。音響はパインジュースにようやく口をつけ、少し考え込む素振りを見せた。その横顔には年齢相応の戸惑いと冷たく大人びた表情が入り混じっている。うちのクラスで何人かそんなことをしてるって話を聞いて試してみた。自分のハサミで？赤いやつ、小学校から使ってる。夜中に一人で山に上がって草をかき分けてるとお地蔵さんの頭が見えて、それから目をつぶってハサミ様を探した。目を閉じないと見つからない？開けてるとわからない。全部同じに見える。真ん中とか右端とか先におまじないしてる子に聞けないのか？
聞けない。
秘密を教えたら呪いが効かなくなるのか？
そう。
目を閉じてどうやって探すの？
手探りで触る。
触ってわかるもんなの？
髪の毛が生えてる。
音響がその言葉を発した途端、再び髪の繊維が裁断される音が俺の耳に届いた。ゾクリとして身を起こす。いつの間にか黒い長袖の裾から細い指が伸びて俺のコースターを静かに引き裂いている。いつグラスを持ち上げられたのかもわからなかった。恐る恐る、今自分がしてることが分かってる？と聞くと、分かってると少し苛立ったような声が返ってきた。俺はあえてそれ以上追求せず、代わりに、髪の毛って苔か何か？と問いかけた。音響はそれには答えず、
ちょっと待って、
と動きを止める。ため息をついてオレンジジュースに手を伸ばしかけたとき、何か嫌な感じのする空気の塊が背中のすぐ後ろを通り過ぎたような気がした。未分化のまだ気配にもなっていないような濃密な空気が。周囲には明るい店内で夜更かしをしている若者たちの声が何事もなく飛び交っている。そのただ中で身を固まらせている俺は、同じように表情をこわばらせている隣の少女に言葉にしがたい仲間意識のようなものを感じていた。嫌な感じが去った後、やがて深く息を吐き、彼女はとにかくと言った。私は赤いハサミをハサミ様に備えて名前を三遍唱えた。目を伏せたまま長いまつげがかすかに震えている。
誰の？
聞きようによっては下世話な問いだったかもしれないが、態はなく反射的にそう聞いたのだった。
私の。
その言葉を聞いた瞬間、俺の中の理性的な部分が首をかしげたまま、目に見えない別の世界に通じているドアがわずかに開くような、どこか懐かしい感覚に襲われた気がした。
なぜ？だって何が起こるのか知りたかったから。
ああ、彼女もまた黒い縁に立っている。そう思った。
で、何が起こった？
俺の言葉に消え入りそうな声が返ってきた。
ハサミの音が聞こえる。
ちょっと待った、ハサミっていうのは失恋で髪を切る羽目になるっていう比喩じゃないのか？
わからない。
彼女は頭を振った。
だって今好きな男なんていないし、失恋しようがないじゃない。
その言葉が真実なのか判断がつかなかったが、俺は続けて問いかけた。そのクラスの仲間に名前を唱えられた女の中で実際に髪を切った、もしくは切られたやつはいるか？
知らない。本当に振られた子がいるって話は聞いたけど、髪の毛切ったかどうかまではわからない。
そのハサミ様のところに置いてきたハサミはどうした？
本当は見に行っちゃいけないってことになってるんだけど、一昨日もう一度行ってみたらなくなってた。
音響は抑揚の薄い声を
薄い声で言うと、どうしたらいいと思うと続け顔を上げた。その前にもう少し教えてほしい。ハサミは一個もなかった？自分のじゃないやつも。うなずくのを見て腑に落ちない気持ちになる。おまじないの儀式としては、ハサミは備えっぱなしで取りに戻っちゃいけないってことじゃないのか？だったらどうして前の人が置いたはずのハサミがないんだ？願いが叶ったら取りに戻るという話になっているのかと聞いても違うという。誰かが地蔵の手入れをしているような様子はあったかと聞いたが、完全に打ち捨てられているような場所で、雑草はぼうぼう、花の一つも飾られていない、人から忘れ去られているような状態だというのだ。何かおかしい。何より今さっき感じた嫌な空気の流れが事態の不可解さを強めている。なあ、そのハサミ様っていうおまじないは昔からあるのかな？先輩から語り継がれた噂とか。わからない。多分そうじゃないかな。だったら噂が伝わる途中でその内容がずれてきてるってことはあり得るね。元は少し違うおまじないだったのかもしれない。例えば、言うまいか迷ってやっぱり言った。ハサミを備えて死んでほしい子の名前を3回唱えれば。ガタンと丸椅子が鳴り、頬に熱い感触が走った。あっと言って音響は立ったまま自分の右手を見つめる。平手だった。ごめんなさい。そう言ってうつむく姿を見てしまうと、頬の痛みなどはどうでもよく、怯えている少女をわざわざ怖がらせるようなことを言った自分の大人げなさに腹立ちを覚えるのだった。わかった、何とかする。安請け合いとは思わなかった。師匠をしているオカルト好きの先輩に泣きつく前に、自分の力で何とかできるんじゃないかという算段がすでに頭の中に出来上がりつつあったのだ。とりあえずそのハサミ様の場所を教えてくれ。うなずくと音響はバッグから可愛らしいデザインのノートを取り出して地図を描き始めた。案内する気はないようだった。得体の知れないものに怯えている今はそれも仕方がないのかもしれない。山への登り口までは簡単だが、地蔵のある場所までは分かりにくいはずだった。ところが途中の目立つ木のいくつかに目印が してあるのだという。誰がつけたのかは分からないそうだが、過去から現在において秘密を共有している女子生徒たちのいずれかなのだろう。でもあんまり期待すんなよ。音響は神妙にうなずいた。でもどうして俺なんだ？
さっき言った。
2年も前のことを今さら思い出したのか。彼女はペンを止め、それを指の上でくるくると器用に回す。
あのくだらないサークルに一人本物がいるって聞いてた。蔵の木っていうのがあなたじゃないの？
俺は思わず肩を揺すって笑った。人違いだと言うと不審げに首をかしげていたが、まあいいわとペンを握り直した。地図が出来上がると彼女はノートのページを破り取り俺に差し出した。右上に小さく携帯電話の番号が書かれている。
助けてくれたらめちゃ可愛い友達を紹介してあげる。
生意気なことを言うので、お前でも十分可愛いぞと嘘吹いて反応を見たが、憎らしいことに平然としている。じゃあと言って席を立つ彼女へとっさに声をかけた。
三つの地蔵のうちどれがハサミ様なんだ？
立ち止まって半身でこちらをじっと見ている。
いいだろ、秘密を教えておまじないの効果が消えたって。むしろそれで解決じゃないか。
迷うような素振りを一瞬見せた後、音響はささやくような声でこう言った。
右端。
そして向き直ると逃げるような早足で店の自動ドアから出ていった。暗闇に溶けていくように消えたその姿をしばらく目で追っていたが、やがてテーブルの上の2つのグラスと破られたコースターの残骸に視線が落ちる。その欠片を手に取って何とはなしに眺めていると、不思議なことに気がついた。
指で裂かれた白いコースターはその裂け目に紙の繊維がほつれたような跡が残っている。ところがその破片のうちいくつかの断片にきれいに切り取られたような痕跡が見つかった。まるで鋭利な刃物で裁断されたような跡が。さっきのコースターを裂いたまるで無遊病のような彼女の行動がこれを隠すためだったかのような気がしてくる。渡されたノートのページを光にかざすと彼女の描いた赤いハサミのイラストがやけにまがまがしく見えた。2日後俺は懐中電灯を片手に真夜中の山中を歩いていた。バイトも休みだったので昼間のうちに下見をするつもりだったのだが、暇つぶしのつもりで入ったパチンコ屋で高設定のパチスロ台に座ってしまったらしく、やめるにやめられなくなり、まあいいやなんとかなるだろうと、これまで犯してきた学生としての過ちから全く何も学んでいないような頭の悪い判断をして夜に至ってしまっていたのだ。もう出始めた蚊にイライラしながらもポケットに忍ばせたノートの切れ端の地図を何度も確認しつつそろそろと歩を進めた。町から少し離れただけなのにまるで別世界のような気味の悪さだ。すでに人の世界ではない。ほんとすいませんと一体何に謝っているのか自分でもわからないまま頭の中で繰り返している。ガサガサと草むらが音を立てるたび嘘だろと思い、山豚の鳴き声がどこからともなく響くとまるで自分が通ることへの合図のような被害妄想に駆られて、頼むから見逃してくれと思うのだった。まったく格好つける必要がどこにあったのだろうか。自分のバカさ加減にうんざりする。懐中電灯の白い光が大きな木の中腹に刻みつけられた矢印を照らし出し、確実に目的地に近づいていることがわかる。また山端の声がほうほうと聞こえ、同時にかすかな羽ばたきを耳にした。湿気を含んだ濃密な空気に胸が詰まりそうになる。思えばこうして一人で真夜中に心霊スポットに行くなんてほとんどないことだ。大抵九段のオカルト道の師匠と一緒だった。彼はその心霊スポットの本来のスペック以上のものを引き出す実に迷惑な存在だったが、その背中を追いかけているだけで俺は暗闇に足を踏み出すことができた。怖いものだらけだったけれど怖いものなんてなかった。ザザザザザと不吉な音とともに風が草を鳴いた。後ろは振り返りたくない。自然足早になる。こういう足元がよく見えない場所で俺が思うのは小さな頃から同じ、誰かに足をつかまれたらどうしようという妄想だった。風呂場で髪を洗っている時に目をつぶるのが恐ろしいように、人間は目に見えない空間を恐れている。自分という観察者のいない場所では誰もありえないことなど保証してくれないからだ。最後の矢印が見えた。二股に分かれた木の根元。俺は深呼吸をしてお尻のポケットに差し込んだ愛用のハサミをジーンズ越しに確認する。懐中電灯の明かりに一瞬人影が見えた気がした。ドキッとしたが、もう一度ゆっくり照らしてみると地蔵らしい黒い頭が闇に浮かび上がってきた。一人で来なければいけないということは他人に見られてはいけないということだ。そしてそこで行われる刃物を使った呪い、牛の国参りと構造が似ている。女子高生がするようなおまじないとは少し毛色が違う。今さらそんなことを思ったが足が動かなくなりそうだったので脳裏から振り払う。周囲を観察し少し斜面になった部分を下るものの崖ではないことを確認する。ゆっくりと藪が途切れた場所から回り込むと、山中にいようとも思えるひし形の人工の空間が現れた。雑草が生い茂ってるとはいえ、踏み固められた赤土の仕様がぽっかりと目の前にある。リーリーという虫の音が聞こえる中をゆっくりと進むと、斜面に沿うようにひっそりと立つ影が視線の端に入った。懐中電灯のスイッチを切り深呼吸をする。やっぱり帰ろうと思う。心臓の音を聞く。 目を閉じる。覚悟する。何歩か靴の裏を引きずるように進むと、懐中電灯をポケットに無理やりねじ込んで、両手を恐る恐る前に突き出す。急に空気がねとつくように感じられ、息苦しくなる。あのコーヒーショップで覚えた嫌な感じを思い出すまいとして、まさにそのせいで思い出してしまう。あれは霊なんかとは違う。もっとわからないものなのだと思う。その根源に今近づきつつあった。足が止まりそうになったところで、左手が硬いものに触った。内臓のあたりに嫌な感じがズーンと落ちてくる。それでも両手で胸の前にある石のざらついた感触を確かめる。これが左端の地蔵の頭のはずだった。赤ちゃんの頭くらいの大きさだ。何か別の恐怖心がもたげてくるような気がして、すぐに手を離す。次の地蔵までは3歩と離れてはいない。つま先が地蔵の胴体らしきものに当たり、手探りをすると、さっきと同じざらついた手の感触が手のひらに入ってきた。次だ。もう余計なことを考えないようにして、目を閉じたまま次の場所へ手を伸ばす。ひんやりとしたものに指先が触れた。何か変だ。何も変なところがない。目を開けたい衝動に駆られる。苔むしているのではなかったのだろうか。髪の毛なんて生えていない。そう思ったとき、右半身が何かの気配を捉えた。目を閉じていてもわかる。多分かすかな風の流れでそう感じるのだろう。数がおかしくないかという疑問を封じ込めて、そろそろとさらに右側に手を伸ばした。次の瞬間、右手が嫌なものに触れた。やきに湿った小さな頭。苔じゃないのはすぐに分かった。髪の毛が生えてる。混乱が恐怖心に転化する前に、俺は両手をそれから離し、ジーンズの後ろポケットからハサミを取り出した。愛用というほどでもないが、家にあるハサミというとこれだけだ。かがみ込んで地蔵の前にある石造りの小さな台を探り当て、ハサミを置いた。そしてあらかじめ決めてあった名前を3度唱える。俺にストーキングまがいのことをしていた女の名前だった。音響にこのおまじないのことを聞いた時から、その効力を解くには上書きするしかないのではないかと思っていた。根拠はない。勘だ。そして上書きされるにうってつけの存在がいた。失敗でもいい。そしてこのおまじないが本当は別の意味であったとしても、それでもよかった。目の前にあるものが何なのか分かりたくなかった。俺は左を向くと懐中電灯をつけ、目を開けてダットのごとく逃げ出した。這い上がるように斜面を駆け上り、後ろを振り返らず走った。山豚の鳴き声が追いかけてくる。草の切れが鼻にこびりつく。立ち込めていた畏怖の心が姿勢を上げているような気がした。四つ目だった。俺が数え間違えたのか、それとも地蔵は初めから4体あって音響が3体だと嘘をついたのか、それともそれは目を閉じないと見つからない何か得体の知れないものだったのか。元来た道を逆走していると、懐中電灯の光が道の真ん中に赤いものを反射した。赤いハサミだった。一瞬躊躇した後拾い上げる。ノートの切れ端に描かれたイラストにそっくりだ。山に入った時とは別のハサミをジーンズのポケットに収めて、俺は帰途を急いだ。耳は聞こえるはずのないショキショキという音の幻を湿った風の中に捉えていた。その次の日、俺はこの前のコーヒーショップで一人音響を待っていた。多分解決した、そう言って呼び出したのだが、あながち間違いでもないように思う。この手にある赤いハサミがその象徴のような気がした。店内のコードを押さえた正面にそっとかざしてみる。一体なぜ地蔵に備えられたはずのハサミがあそこに落ちていたのか、俺には知る由もなかったが、 こうして見ると何事もないただのありふれたハサミにしか見えなかった。おせえな。独り言を言ってしまったことに気づいて周囲を気にする。さすがにコーヒーショップにハサミを持った男が一人でいては気持ちが悪いだろう。そう思って一応念のためにカモフラージュ用の文房具一式と大学ノートを脇に置いてあった。ふと思いついて汗をかいたコーラのグラスを持ち上げ、白い紙でできたコースターをつまんだ。右手で持ったハサミを円の縁に当てが、深い意図があったわけではない。ただ前回音響が破いたコースターの切れ端に残っていた鋭利な断面が気になっていたからだった。軽く力を込めて歯を噛み合わせる。その時予想外のことが起きた。ぐにょりという鈍い感触とともにコースターが切れもせずハサミの刃の間に変形して挟まったのだ。首筋あたりがゾワッとした。ギチョンという音をさせてハサミを開く。コースターがポトリとテーブルの上に落ちた。確かに少し厚みがあるとはいえただの紙なのだ。切れないはずはない。もう一度ハサミをよく見てみる。そういえば持った時に何か違和感があった。空中でちょきちょきと素振りをしてみるとその正体に気づいた。俺は左手にハサミを持ち替えてもう一度コースターに刃を当てる。今度はシューという小気味の良い音とともに白い紙に切れ目が入っていた。左利き用だ。あるのは知っていたが現物を見たのは初めてだった。俺は手元の赤いハサミとコースターを見比べながら笑いがこみ上げてくるのを抑えられなかった。あの時音響は右の平手で俺の方を叩いた。怖がらせるような意地の悪いことを言った俺を反射的に叩いてしまった彼女に負い目を持ったのがこの無謀な冒険のきっかけだ。クールそうな彼女にそんなことをさせてしまったという負い目だが、あの時の彼女にはとっさに利き腕ではない方を繰り出すだけの理性の働きが確かにあったのだった。はめられたのかもしれない。そういえばノートに地図を描く時の彼女は左手でペンを握っていた気がする。あの平手で俺が何を感じるか計算づくだったとするなら、その時初めて俺はあの暗い服を好む少女に好奇以上の興味を持ったのだった。一週間後、例のオカルト堂の師匠と仰ぐ大学の先輩と会う機会があった。お互いの近況を交換し合う中で俺はハサミ様の話と黒い手騒動の時の少女と再び会ったことを話した。師匠はニヤニヤと聞いていたが口を開いたかと思うと、僕ならそのハサミ様とやらの髪の毛ハサミでジョキジョキにしてやったのにと言い放ち、俺は心底この人に頼らなくてよかったと胸をなで下ろした。で以上。長かったこれ。神々だしね。もうでどれくらいやったこれ。これで1時間か。やっぱり結構大変なのこれ。ちょっと飲み物飲む。よし。さてと次は自動ドアっていう題名。自動ドアやったらやめるかな。あ、自動ドア雨音やってやめようかな。じゃあ次自動ドア。先日ある店に入ろうとした時に自動ドアが開かないということがあった。さっき出たばかりのドアなのに戻ろうとすると反応がない。苦笑して別のドアから回り込んで入った。こういう時は得てして別の目撃者がいない。ある種個人的な経験だと自称地味に考える。その時ふと大学時代のことを思い出した。 学生の頃は自動ドアが開かないことが日常茶飯事だった。一人暮らしの大学生なんてものは毎日3回以上はコンビニに行くものと相場が決まっている。俺もキャンパス近くの学生の街といえる場所に住んでいたために周辺はコンビニだらけ。何が楽しいのか朝から晩までことあるごとに時間を潰しがてら入り浸っていた。そんな時、大学1回生の夏頃からだろうか、自動ドアが開かないということが多くなった。昨日と同じコンビニに昨日と同じ服を着て入ろうとしているのになぜか開かない。思わずドア上部のセンサーらしきところを見上げながら顔を動かしてみる。開かない。体を前後左右に動かしてみる。開かない。一度離れてまるで別人が通りかかったかのようにやり直してみる。やっと開いた。というようなことがまあまああったのだった。これもまた大学生の常で、社会の中で自分がひどく小さい人間に感じられて、己の存在意義なんてものに悩み、うつうつとしていたりするときにこんなことがあると、何か象徴的な出来事のように思われて少々へこむ。ドアの前でどうしようもなく佇む俺の横を通り、小ギャルが PHS でバカ話をしながらあっけなくドアの中へ消えていくのを見ると、何とも言えない敗北者の気分になったりする。お前は人権5級だから自動ドアを使う権利がありません、そんなことを言われているような気がする。またドアが開かなかったという自嘲気味のセリフは一時の俺の挨拶のようなものになっていた。そんな日々も当時の熱病のようなオカルト三昧の生活とは無関係ではなかったように思う。その頃の俺は大学のサークルの先輩でもある俺にオカルトのイロハを叩き込んでくれた師匠にまるで金魚の糞のごとくついて回っていた。ファミマに入ろうとして二人で並んで自動ドアの前に立つも、まるでただのガラスのように開く気配がない。しばし突っ立っているが、やがて師匠がちょっと動いてみというので反応する場所を探そうと体をあちこち動かしてみる。開かない。そして二人して動いたり離れたりまた戻ったり、恐ろしく間抜けな動きを繰り返した末に何の前触れもなくドアがスーッと開いたかと思うと、レジ袋に100円の麦茶のパックを詰め込んだ不健康そうな男が出てきて、どいてと言われたりする。こんなことが生活圏のコンビニでたびたびあったものだった。ある時師匠が言った。コンビニの階段に深夜誰もいないはずなのにドアが開くっていう話があるだろ、あれと逆だね。そういえば俺も経験があった。ある寝苦しい夜に近所のコンビニで涼みがてら立ち読みをしていた時のこと。いらっしゃいませという店員の声に何気なく本から顔を上げると、自動ドアがスーッと開いたきり誰も入ってこない。入り口を横切っただけかと思い、また本に目を落とす。しばらくすると今度はありがとうございましたという店員の声。入り口を見るとまたドアだけがスーッと開いて誰の影も見えない。店内を見渡すと立ち読み客が俺を含めて二人だけ。店員の若い兄ちゃんは手元で何か黙々と書いている。顔も上げずにドアの開く音に反応しているだけらしい。なぜか背筋に気味の悪い感覚が昇ってくる。もう一度店内を見ます。深夜特有のだらけた空気が漂っている。店員も俺たちがいるせいで奥に引っ込めず、早く帰らないかという思いでいるに違いない。外は暗い。学生の街だから暗さの割に深夜でも人通りは多い。誰とも知れない人の影が暗い路地を行き来する光景は、こうして明るい店内からガラス越しに見ていると不気味だった。店員があくびをする音が聞こえた。顔を下げたままだ。深夜この店が一人勤務体制というのはよく知っている。万引きされても気がつかないんじゃないか、そう思った時、あることに気がついてゾクリとする。最初にドアが開いた時、店員は見もしないでいらっしゃいませと言った。次にドアが開いた時にはありがとうございました。どうして二度もいらっしゃいませではなかったのだろうか。 店員はそちらを見てもいない。そして実際に誰も出入りはしていないのだから、どうして使い分けたのか理由がわからない。まるで目に見えない誰かが入り込み、そして出て行ったようではないか。ここにいたくないという脅迫めいた感じが強くなり、俺は雑誌を棚に戻して足早に店を出た。ドアが開いてそして閉じるとき、店員の間抜けな、いらっしゃ、ありがとうございましたという声が背中に響いた。さて、ドアの開かない日々の中でも強烈な思い出がある。1回生の頃、ある真夏の昼日中に溶けそうになりながらコンビニにたどり着いた。その日がその夏の最高気温だったそうで、アスファルトが靴の裏に張り付きそうな感覚さえ覚えた。自動ドアの前に立ち、完全に開くのも待ちきれずに中に滑り込む。早速、特に買うつもりもないのにデザートコーナーへ向かい、ひんやりと漂ってくる冷気を顔に浴びる。そういえば珍しくあっさり自動ドアが開いたな。そう思って顔を上げると、目の前には異様な光景が広がっていた。いつもと同じ商品配列の店内、いつもと同じ半年も先のコンサートのポスター、いつもと同じコールクスの照明、けれど人の姿がどこにもなかった。こんな真っ昼間に客が一人もいないなんてことはまずなかった。昼時には大学生で吸い詰めになる店なのに。何より異常なのは店員の影もなかったことだ。2つあるレジは無人で、陳列や棚卸しなどの作業もしていない。なんだか気味が悪くなり、一言声をかけてと張り紙があったので、張り紙があったのを出しに、すみません、トイレ貸してくださいとレジの奥に投げかけた。10秒待ったが何の応答もなかった。店内をもう一度見ます。いつもなら常に立ち読み客のいる雑誌コーナーにも人影はなく、一冊一冊乱れもせず綺麗にラックに並んでいる。それがますますこの状況の異様さを強調していた。体裁を保つこともなおざりになり、あからさまにキョロキョロしながら、おい誰かいませんかと声を上げた。その声がしんと沈む店内の冷たい空気に吸い込まれていったとき、思わず出口に向かっていた。そして自動ドアの前に立つ。開かない。おい嘘だろと口にしながらガラスをバンバンと叩くが、ドアはピクリとも反応しなかった。店内を振り返るが、さっきと変わりはない。人の気配も一切感じない。けれどそれゆえに、うなじの毛がチリチリするような静かな圧迫感が空間に満ち始めているような気がした。紛れ込んでしまった。そんな言葉が脳裏に浮かび、これは間違いだ、早くここから出なくてはという凶悪観念に駆られた。ドアの前の立ち位置を変え、体重をかけるタイミングを変え、膝のサスペンションで背を変え、センサーらしきものの下を通るスピードを変え、とにかくあらゆる方法で自動ドアを開けようともがいた。明日は30分立ちんぼでもいいですから、今だけは一発で開いてくれ。そんな祈るような気持ちだった。ドアの外では陽炎が立ちそうな熱気の中を多くの人が通り過ぎている。誰もこちらに注意を払う人などはいない。何度も後ろを振り返るが、店内には何の気配もなく、ただ静かに何かよくわからない部分が狂っているようだった。異様な圧迫感を無人の光景に感じ、俺は冷たい汗をかきながらドアの前でひたすらうろたえていた。ふとうっすらと窓ガラスに映る反転した店内の様子が目に入った。顔もよくわからないが、店内にうごめく数人の客が確かに映っている。誰もいるはずがないのに。強行状態になりかけた時、急に何の前触れもなくドアが開いて、俺は外に飛び出した。ムッとするような極度に熱された空気に包まれたが、むしろ心地よく、俺は振り返ることもできずにその場から逃げた。去り際、目の端にいつもと変わらない人のいるコンビニの店内が映った気がしたが、とにかく逃げ出したかった。後日師匠にこの話をすると、笑いながら、暑すぎて幽体離脱でもしたんじゃない というのだ。だってコンビニの階段を逆さから見たような体験じゃないか。ドアが開かなかったことをあげつらっているような感じだったので、意識だけがコンビニの中に入ってしまったとしても店内に人がいなかったってのはどういうことですと逆襲すると、師匠はあっさりと言った。人間に霊が見えないように、霊にも人間が見えないことがあるんだよ。そうして2本の人差し指を交差させ、交わらない世界とつぶやいて、何が嬉しいのか口笛を吹いた。以上。ジータレスミ774。コンビニはダメねと。つかさ、なんつう例のあれとかじゃなくて、確かに、つかね、あれもそう、コンビニのこの開かないっていう、あれっていう時もあるけど、コンビニだけじゃなくて自動ドアね、あのね、自動改札機、なぜなるっていうね、もう、間違えてねえじゃんよっていう。うん、今はそのなんだろうな、パスモとか、スイカとかでピッてやるやつだから、まあ何かちょっとしくったかなっていうのはあるかもしれないけど、普通に定期ガシャンって入れてんのにピンポンってなった時はおいっていう、なんだよ、追加でさらに金払わないと通してくんないのかっていう感じですよ。本当あといくら欲しいんだお前はっていう、もうね、で次775、音響くださいとね。音響でも怖いよ。でも結構こいつ こいつ結構怖い感じがしますけどね。はい、で次でやめようかな。はい、その前にちょいとごめんなさい、お花畑ってか、お花畑ってね、女の子が言うとあれですけど、俺が言うとねっていうのはありますけど、で、ちょっと待ってくださいね、少し待ってください。音グーッと上げて、1分以内に戻ってきます。戻ってこなかったらどっか世界入っちゃったってことで、はい、じゃあ、早い。よし、はい、戻ってきた。早い、頑張ったすぐに戻ってきた。で、ジータ、776で後ろの人が嫌な顔をするとね。そう、まあ、何引っかかってんのみたいなね、俺じゃねえっすよっていうね。まあ俺なんですけど、てかあの駅員さんがっていうね、あの駅員さんが悪いんですっていう。駅員が絶対ね、ピンポンピンポンボタンを押してんじゃねえかと。こいつ引っかかれっつってね、遠くから見ててカチッと押すと、もう赤字クラスのね、もう嫌な奴がいるんですよ。赤字じゃねえや、カイジだ。カイジとかに出てくるようなね、相手、敵のね、もういやらしいね、もうちょっとスイッチポタンって押すと、まあいつ引っかけちゃうぐらいのね、まあカイジは見破ってね、ちゃんと脱出するんですけども。で、次。777、4時半だぞ。 寝なきゃ
で、778イサムさんがトイレに流れると聞いてと、 あの AA みたいなやつね。てか流れるなんて言った俺で、779すぐに戻ってこなかったら黒丸とね、嘘かーっていうね、だから違います。で780トイレプレイとか新しいねと、なんだそれトイレプレイっつうのは、斬新すぎてついてけねえ。で781早いと、早いでしょ、だって急いだもん、すんげー、てかすごい近いんですよ自分が今いるところからね、お花畑は、奈落の底って言おうかな今度。お花畑って言うとあれだから、今度奈落の底って言おうかな、今度行っていますっつって、それか別世界、まあいいや。で雨音言って、終わりだって。次の追跡ってやつがすんげえ長いんだもん、またハサミに近いぐらい長い、貯水池も長いもん。だからこれはまた後回しってことで、雨音ってやつをやって、今日は終わりにしたいと思います。で782トイレ近いのと、あの意味が違いますよ、トイレ近いっていうのね、アテントがまだ必要な年ではないですからうん、20代中盤だ。で783今日終わりまでじゃなかったのと、いやつか終わりまでできるかどうか分かんないって、やっぱり長かったのやってみたらっていうのでダメです。で普通にやめます。いいじゃんね、普通にもう、だって今週だって結構仕事してる割にやったべよで、784トイレの中で実況してる把握と、まあいいです行きます。雨音、雨大学2回生の秋の終わりだった。その日は朝から雨が降り続いていて、濡れたアスファルトの表面はもやのように煙っている。こんな日には憂鬱になる。気分が沈滞し、思考は深く沈んでいる。右手には川があり、白いガードレールの向こうもかすかに煙って見える。カッチカッチと車のハザードランプの音だけがやけに大きく響く。それだけが世界のリズムになる。全てがそのリズムで成り立っている。俺はもう一度川を見た。あのガードレールのこちら側に雨は降り、あちら側にも同じ雨が降り注いでいる。道に落ちる水と川面に落ちる水、見上げれば暗く低い空からそれでも数百メートルの高さをゆっくりと落ち、地表においてわずか数センチの違いで運命が分かれている。このイメージが妙におかしくて、運転席でハンドルに頬杖をついている人に伝えた。すると彼は面倒くさそうに口を開く。ここぞ彼岸の象徴か。確かにこの世とあの世なんてたったそれだけの違いだよ。けど地中に染み込んでも川を流れてもいずれは海にたどり着く。海、俺にオカルトを教えた師匠が言うその海はきっと虚無と同義なのだろう。彼は死後の世界を認めなかった。ここで言う死後の世界とは地獄とか天国とかそういうこの地上以外の世界のことだ。なぜか認めないのかはよくわからないけれど、かたくなにそう信じていたのは確かだった。夕暮れにはまだ少し早い。俺と師匠は路肩に止めた車の中でずっと待っていた。先日雨の降る日に師匠はここで何か面白いものを見たらしい。いい雨が降ってるぞ。そう言って俺は呼び出され、そしてここにいる。まるで刑事の張り込みだ。そう思いながら、アンパンを人かぶり、ん?やばいな、神々だな、もう一回。そう思いながら、アンパンを、人噛みし、牛乳のパックを傾ける。左手には空き地があり、草むらの中で誰かが置き去りにした一輪車が雨に打たれている。誰も通らない。不意に師匠が口を開き、仮に生まれた時から地下室で育てられた子供がいるとして、その子は地下室の外で自ら体験するまで雨というものを知らないだろうか。
と怖いことを言う。火よりも雨の歴史は古い。人間が猿だった頃から、いやそれ以前から、地表で生きる全ての生物に雨の記憶が宿っているんじゃないかって思うんだ。遺伝子の奥深くに。そう言ってガサガサとコンビニの袋を漁る。もうアンパンしか残っていないのに諦め悪くかき回している。自分がアンパンばかり買ったくせに。雨の記憶か。思考が再び深く沈降していく。動物は生理的に自分にとって危険なものを見分ける力がある。捕食すべきものもまた。それらに出くわした時、遺伝子に記憶された反応が起こる。もっと原始的な生命にとっては走行性や走水性がそれだろう。同じように雨に対する反応も生まれついてこの体の中に眠っているのだろうか。気の遠くなるような過去から連々と受け継がれてきた記憶が、初めて雨を体験した時のことを思い出そうとする。当然そんなことを今の俺は覚えてはいない。全ての人に聞いてみたい。初めての雨はどうでしたかと。きっと誰も答えられない。誰もが体験したはずなのになんだか愉快だ。もう一度自分の記憶を探ってみる。雨の匂いはいつも懐かしい。その懐かしさはどこから来るのだろう。取り留めもないことを考えていると師匠のあくびにふと現実に帰る。来たぞ。雨の筋にかすむ道の先に人影が現れた。師匠は曇ったフロントガラスを袖で拭く。俺は目を凝らして前方を見つめる。赤い傘が見えた。続いてその傘の絵を持つ女性の姿が浮かび上がってくる。表情まではわからない。三重絡みだろうか。肌の感じからそう思う。そして何か嫌な感じがした。すぐにその嫌悪感の正体に気づく。傘を差して歩く女性のすぐ後ろに5、6歳の女の子がついて歩いている。桃色の靴、黄色い帽子。雨さえ降っていなければごく普通の母親とその子供に見えただろう。だが今は異様な光景だった。傘を差す女性、その1メートル後ろをうつむきながら歩く傘を持たない子供。傘の下、寄り添うように歩いていれば何の違和感もないはず。たった1メートルでまるで彼岸と彼岸だ。雨のせいか鼻が効かない。師匠はそう言って食い入るようにその二人を見つめている。やがて車の横を通り過ぎて二人は再び雨の中に消えるように煙るように消えている。あれは生きている人間だと思うか。俺に聞いている。わからなかった。師匠にもわからなかったらしい。もう姿は見えない。曇ったままのリアガラスを拭こうとシートを倒して手を伸ばすけれど、その手は宙に舞うだけだった。母親も娘も生身。母親は生身、娘は霊。母親は霊、娘は生身。母親も娘も霊。師匠があまり感情を交えずにそうつぶやいた。どれも悲しい。なぜかひどく悲しかった。息が詰まり、助手席の窓ガラスを少し下げる。ザーというきめ細かい雨音が車の中に張り込んできた。ハザードランプのカッチカッチという時を刻む音が小さくなる。音も風景も心も何もかもが雨に振り込められている。そういう世界になってしまったみたいだ。初めて体験する雨がいつかは止むなんてその時知っていただろうか。ふと全ての人に聞いてみたくなった。以上。ジーダ、785、気づいたら味噌汁手前。危ねえ。
てかまだ味噌汁手前っていうか中盤なんですけどね、20代の。でも怖い、気づいたら味噌汁手前だよ本当で、786あと何話あと1、2、3、4つ、うん、だから次の配信で、視聴シリーズ終わって今度は、なんだ鶴川サナトリウムだっけ、それがなんか79シリーズとか言ってたやつお行くかな多分、うん、それか、推理門の、ノベルか、うん、サウンドノベルか、うん、ですね、はい、そうだね、そういう感じじゃないですか今のところは、はい、で717今日はあといくつ読み予定と終わりです。で718こんばんは、イナゴの佃煮食べながら聞かせてもらいますねと、意味がわかんない、もうこんばんははいいですけど、っていうかおはようございますに近いかもしれないけど、イナゴの佃煮なんてもうねすごいね、そっちの方が怖いね、なんかね、うん、イナゴの佃煮なんてまだ、あーもう俺友達の家で作ってたの見てうーわって思ったけど、うん、そう、家では自分の家では作らないね、そういうのはね、ほとんど作ってるところないと思うよ、うん、やっぱりね、うん、すごいねイナゴの佃煮で、なんでイナゴの佃煮食べながら聞いてんのこれ、よくわかんないけど。で、719、アンパン、福ちゃんって書いてあるんですけど、わかんない。つうか、よくわかんないけど、まあそういうことにしといてください。で、790、短編で身の回りで略読もうぜ、と。それはどこだ？それどっかあんの？ごめん、わかんない。わかんないから、んで、791、おっちゃんはって書いてあるんですけど、おっちゃんじゃないです。おっちゃんじゃないですから。イナゴの佃煮食べられない人か、美味しいよと。いや、食べられないんじゃなくて、好んで食わないだけで、別に食えるけど、やっぱりあんまり好きではないね。で、でも自家製は作ったことないなと。自家製ね。自家製はまあないですかね。イナゴの佃煮なんで、うまいの？そんなに、そんなにうまかったっけ？あんまりもう自分は随分、食ったのがもう前だから覚えてないけど、そんなうまかったかな、うん、まあ、で、次。792、ここのまとめフラッシュってとこ、身の回りと。どうもと。フラッシュ、なんだこれ。79スレ1。うわぁ。これ、今度でいい？今度やるわ。ここ、教えてもらってどうもっていうことで、覚えておきますんで、覚えておくっていうか、お気に入りのやつで入れておきますんで、今度ということで、申し訳ないですけども、やっぱりね、少しずつ少しずつ出していこうかなと、自分はまあ配信回数は多いから2日に1遍ぐらいやってますから、うん、だからあんまり無理せずね、行こうかなと思うので、と言いながらね、まあいいですで79シリーズって書いてあったね、だからちょうどいいからそこをやる、うん、視聴シリーズ終わった後そっち行くで793、アナゴの佃煮と、イナゴね。で、794、だがリスナー数100人に届かないと。三桁はいかないね。さすがに、自分の配信で三桁行くっていうのはね、どんな技を使ってももういかないですね。バグ以外は。バグで300人行ったけど。で、795、さっき言ってた7、あ、もう読んだ。で、はい。つうわけで、この辺で終わりにしましょう。はい。ほんとにね。で796、ここから2時間雑談ですよねと。もう2時間雑談してたら6時半になっちゃいますからね、特にね、味噌カツ丼アイスが来たわけでもないので、今日は普通にやめちゃおうかなと。まあ結構ね雑談やってましたからね、最近は、 ダラダラと1時間半なり2時間なりっていうか、朗読してるやつより長く、雑談してしまいましたけども、で727カッコで読むって書いてあって、ガチムチカッコローってタイトルでラジオしたら100人超えるんじゃねえと、絶対それやっちゃダメだと思うわ。それでね、もう明らかに確信犯、読むとロー、朗読のローって書いて中にガチムチって書いてあるけど、まあガチムチは0人ですけど、読むとローっていうところは多分引っかかるんじゃないかなと思いますね。あ、でもローだけだと何でも引っかかっちゃうから、それはないか。読むってひらがなに書いてあるのは引っかかりそうな気がして怖いですね。ドドーンと言ってね、てめえお前なんてもんつけてんだっていうね、させんさせんですよね。ありえるね。で、798、イナゴが湯葉によく出る、俺にとっちゃエビやカニを食える方がすごいと思うと。エビやカニか。ああ、まあ言われてみればね、エビとかカニとかもあいつらなんかちょっと変ですからね、形。なんだこの形っていう。兵器みたいなね。確かにね。確かに変ですよ。エビとかカニは確かに、うん。カニとかよく考えると、よくあれ食おうと思ったやついるな、いたなっていう感じすんもんな、あれ。で、799、読むと朗読のローってなんだっけと。いや、多分ですよ。多分そうやってつけようと思って、つけちゃったとしたら、ローっていうのは、多分これね、ポンちゃんか、やっちゃんの番組名でしょっていうことだと思うんだ。それで引っかかんじゃねえのってことだと思うけど、多分朗読のローだけじゃ引っかけは無理だよね、多分ね。だからできないと思うんですけど。で、読むっていうのはこれトニーちゃんの方でしょ、これ。ねえ。確かね、読むとか遊ぶとか書いてたと思うんだ。だからそれは引っかかるかなと思っただけ。で、800、なんでそんなイントネーションと。いや、なんとなくっていうね。俺普通に関東だけど普通に食べるよと。普通に関東だけど普通に食べるけど、いや、あんまり最近、普通じゃない、じゃない、周りとか食ってんのかな、イナゴ。夕飯によく出んのかよ、イナゴ。すげえな。友達とか呼んだ時どうなの？すげえな。イナゴそんなに、あんの？いえ。なんかすごい。で、な、801、ポンタは朗読か。あ、そうか。ひらがなで朗読って書くやつか。そうか、そうか。朗読ね。じゃあ、やっちゃんの方だね、じゃあね。で、802、よし、俺は東北人だから嫁に来てけろと。いや、俺、関東人だし、行かねえ。で、803、やっちゃんがローだねと。そうだ、そうだね、そうだね。そう、パッとね、あんまり出てこなかった。申し訳ない。だから両方入れたら、ダダーンと言って、もう、袋叩きに合いますよね、多分ね。干されますよ、で、まずいですから。ね、細々とやっていくよ。普通にジータで。今度はオカルトって入れないようにしよう。やばいです。引っかかっちゃうから。だから普通にね、師匠、てか師匠シリーズって書いてもダメなのかな。じゃあ普通にやりますって書いておこうかな。で、804、ガチってカッコなんかに書いてあって、朗読って書いてあって、カッコにムチって書いてあるんですけど、引っかかんねえ、それじゃあ。朗読しか引っかかんねえ、それ。またね、他の人にそうやって迷惑かけちゃったり、自動録音ね、そうやってかけてる人に迷惑かけちゃいますから、やめましょうね、今度からね。はい。つうわけで、この辺で終わりを、もう、神々だけど、終わりにします。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、次回はいつになるかわかりませんけど、下手すると明日。つうか、明日やりそう。明日また、うん、やりそうですね。で、805。じゃあ、ガチムチってタイトルにして、どのくらいになるか試そうぜ、と。か、ゼロだっつの。ガチムチって書いてる人いるの？だって配信で、上の方に行く人でさ。知らないけど。で、806、明日は長時間？と。いや、別に。
わかんないけど。で、なんでかもうわかんねえよ。807、生ゲロって、まあ、書いてあって、その左右の括弧の中に、ろうそくのろうと、むちって書いてあるんですけど、もう全然意味わかんない。もう、何それ引っかかんのそれ。で、808、じゃあガチムチのおっぱいってタイトルでやろうぜと。うるさい、もうやめるわ。ね、809、読む、ガチムチ、何引っかかってんのと。俺、そんなの書いたらもう、袋立てよ。俺もうね、あ、干されるからやばいから、狙われちゃうから。本当に。完全に確信犯だもんだって、もう。それダメですからね。はい。というわけで、どうもでした。一応、録音ファイルはまたアップしたいと思います。ファイルバンクのとこに。うん、なんだかんだで、それなりの人数の方が、落としていただ、ね、くれてるようなので、一応ね、そういった形で、ファイルバンクの方にアップしたいと。で、またこんな時間にやりましたから、またお前こんな時間にやってたのか、寝てるよっていう風なね、書き込みがあるんじゃないかと思ったりとか、あとチャットで言われたりとかね、しそうな感じがするんですけど、まあいいです。はい。というわけで、終わりにしましょう。じゃあ、この辺で、さよなら。バイバイ。